皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もねいただいた、レターご相談にお答えしていきたいんですけども、メインテーマとしてはですね、ルーティーン、はい、これでねお送りしたいと思います。ちょうどね、そのご質問のレターいただいたというのもありますし、僕自身が特に今年に入ってからそのルーティーン、自分をね整えるためにルーティーンをね、こなしていくっていうのを意識して取り組んでいて、まあ1ヶ月以上、まあその前からねルーティーンとかやってはいたんですけど、なんか改めて意識してね、ちゃんと決めてやるっていうのを今年入ってから、頑張りまして、でそれでね1ヶ月ぐらい経ったっていうのもあって、今こんな感じですよっていうのをね、皆さんにもちょっとお話ししたいなっていうのも感じたので、そのテーマでね、ルーティーン、朝ね起きたらこんなことする、夜寝る前はこうするって言ってね、こうまあ毎日ねいろんなことあるわけですよ。人間生きてたらね、人とも関わって仕事をしたり、家庭のことがあったりね、あるいはもう何もやる気がね出なくて動けないっていう日がねあったりするかもしれないです。まあいろいろあります、毎日ね。そんな中でも自分が決めてこれはやるんだというので続けていることって、まあすごく自分を整えてくれる、落ち込みにくくさせてくれるし、そのまずやり続けてる自分っていうのが自信になるんですよね。ちょっともう本編っぽい感じの話に入っていきそうなんですけど、決めてやり続けてる自分がやっぱりすごくね、このやってる、そのいろんなね思い通りにいかないこととか、悔しいこと、悲しいこと、腹立つことたくさんあるんですけど、そんな日々の中でも僕私はこれをやり続けてるんだっていうのは、なんかすごいことやなってね思うわけですよね。まあそんなんもね自分の自信になったりするし、なんかルーティーンっていうのをねうまく使えれば、なんかこう自分をねこう整えてくれるし、より自分のありたい状態にねこう生きていけるなーっていうのを実感してるので、まあどんなことやってますとかね、こんなこと大事ですよみたいなのも含めてお伝えできればと思います。はい、で、そのねきっかけとなったレターね届いてるのでご紹介したいと思います。匿名さんですね。こんばんは、こんばんは。今年も放送楽しみにしております。今日は大樹さん、鍋友さんに伺いたいことがあります。自律神経を整えるためにしている習慣があれば教えていただきたいです。年末年始、気管支炎、めまいや胃痛、胃が痛いですね。で、救急外来に行くなど、次々と体調不良に見舞われました。そのことを病院で医師に伝えたところ、自律神経の乱れも原因ではとのことでした。確かに秋頃に引っ越しをしたので、環境の変化や生活リズムの変化、心身ともに負担があり、心当たりがありました。そこで自律神経を整えるのにいいとされる長風呂を避けています。他にも習慣化しやすい整え方などあればご教示いただきたいです。よろしくお願いします。はい、匿名希望さんありがとうございます。年末年始ね大変でしたね。気管支炎、救急外来、次々と体調不良に見舞われました。なんかこう包丁でねピッと指切っちゃったとか、こけて膝すりむいちゃったとかやったら、こう怪我の原因ってはっきりしてますよね。包丁で切ったからとか、すりむいたからって、もうそれしかない。まあなんで包丁でピッてやっちゃったかっていう原因、もっと原因遡ってったら自分の心のあり方のこととかも関係してるかもしれないですけど、まあとはいえそのね、いわゆるその擦り傷、切り傷とかってもう原因はっきりしてますけど、その体の中で起こるようなね病気、気管支炎とかね、なんかめまいするとかね、胃が痛いとかでね、確かに原因はあるんだろうけれども、結構そのストレスだったりね、それこそ自律神経なのか、まあメンタル的な問題、病は気からとかも言うしね、そういうところってありますよね。で、まあよくね、この自律神経とかストレスとか言ったりしますけど、なんか当たり前のように使ってる言葉ですけど、じゃあストレスって何なんとか、自律神経って何なんって 言われても、意外と、なんかまあ、自立するやつみたいな。ちょっと、説明難しかったりしますよね。まあ、ストレスとは何かってね、僕が通ってる心理学のね、あの、学校の方では、こうですよ、みたいな見解があったりはしますけど、まあまあ、でも人それぞれね、ちょっとイメージっていうのあるかもしれないです。でも自律神経ね、僕お医者さんじゃないので、医学的なことをお伝えするのって難しいですけど、まあざっくり言うと、その、自分の、なんやろ、その血流とか、あとは内臓とか、心臓とか、なんかその、自分の意思関係なく、動いてるやつですよね。あの、息止めてと言われても止められないじゃないですか。心臓止めてと言われても止められなくて、あの、そういう、こう、自分が24時間ね、生きていけるように、こう、体を動かしてくれてるのが、まあ、自律神経や、みたいなね、話はありますよね。で、その自律神経の中でも、交感神経と副交感神経っていうのがあって、まあ、交感神経は一言で言うと、高ぶってるやつですよね。こう、なんかストレスがかかってる状態。で、副交感神経はゆったりリラックスみたいなね、イメージありますね。で、自律神経が乱れますみたいな、乱れてます。自律神経整えるとか言うけど、乱れてるってどういうことかっていうと、まあ、交感神経と副交感神経のバランスが、よくなくなってるよと。常に交感神経優位、もう運動してるかのような、こう、息はーはーみたいな、肩もね、緊張しててとか。何かこうストレスがずっとかかってて、なんかうんうん考えてたりとか、ね、しているときは交感神経が優位になって、なんかゆったりね、休んでるときとかリラックスしてるときは副交感神経優位なんですけど、まあどっちも大事ですよね。アクセルとブレーキというか。アクセル踏みっぱなしやとね、事故りそうですよね。で、ブレーキ踏みっぱなしやと動けないですよね。だからそのアクセルとブレーキね、いい感じでね、維持できてるとね、いいわけですよ。てか、まあ、世の中の断りですよね。その、陰と陽みたいな、こうバランス調和がね、こう、帳尻が合ってるようなんですよ。どうやら世の中っていうのは。光があれば影がある。影があるから光もある。ね、どちらか一方じゃ成り立たないし。で、まあ、人間もなんか感情とかも、感情まあ、そうやな。なんかこう、我慢してると、どっかで帳尻合わせに行くんですよね。何かを、まあ簡単な話、まあそうね、何かを、例えば甘いもん食べたらあかんって我慢、無理やり我慢してるとするじゃないですか。で、我慢して我慢して、もう無理ってなって、どか食いしちゃって、我慢してた分の帳尻合わせるっていうのも一つかもしんないし、食べ物では我慢できても、結局その甘いもん我慢してなって我慢してた、その抑圧された、気持ちがどっか別のところでね、発散する。それで帳尻合わせるみたいなこともあったりするんですよね。だからバランスがね、世の中取れてますと。で、まあ、自律神経もバランス取りましょうって、どっちかがね、偏りすぎるんじゃなくてっていうのが、まあ大事。と、まあ、ざっくりそんな感じで、僕は自律神経自体にはそんなこう、詳しい専門家ですとかではないんですけど、まあ、この、なんていうかな、アクセルとブレーキとバランスを取りましょうっていう話が、その自律神経が乱れてるとかね、自律神経を整えるみたいな話ですよね。で、僕自身もこの、なんやろな、ストレスとか、まあ、日々ご機嫌に過ごすため、そしてストレスにもこう強くなるために、この自分を、まあ、ざっくり言うと自分を整える。それがこう自律神経整えるにもつながってると思うんですけど、まあ、整えるっていうのをちょっと意識してて、ルーティーンとしてね、取り組むようにね、最近はね、頑張ってます。で、なんかね、これ話変わるんですけど、ユミが最近、妻がね、最近、四柱推命とかね、ちょっとその占いの方面とか勉強してて、これほんま勉強って感じなんですけど、学んでるんですよ。すごい楽しそうで。で、まあ僕もね、いろいろ話聞かせてもらって、勉強途中ではあるんですけど、いろいろ聞いてて、僕の特性的になんか、日々何かをやり続けるのが大事らしいですね。やり続ける。何かを毎日コツコツやるみたいな。それが大事と生まれ持った性質でもある。 ていうのも聞いて、まあ、なおさらね、ちゃんとルーティン決めてやるかと思ってね、決めました。で、もうメモ帳にね、書いてるんですよ。朝はこれやる。夜はこれやる。まあ、細かいことも含めてね、ブワーって書いてるんですけど、で、これをもう淡々とやるんですよね。で、淡々、なんか1ヶ月ぐらいね、続けてたら、淡々と過ぎて、なんか、やらなあかんな、しんどみたいな腰が重い感じとか、なんか、なんていうかな、やり続けてる自分は偉いなって思うんですけど、その、やったからすごいとか、なんかそんなんすらなくて、なんかちょっとこう、当たり前の領域、まあ、歯磨きほど当たり前にまだなりきってないですけど、でも歯磨きに近い。なんか歯磨きしたからといって、うわ、歯磨きするぞみたいな奮い立たして、なんかするとか、歯磨きしたからといって、こう、なんていうの、歯磨きできた、よかったみたいな味わうことないじゃないですか。もう淡々と気持ち悪いから磨くし、磨いたら、まあ気持ち良さは感じるけど、別にそんなこう、味わうわけでもないし、その、歯磨きできた自分を噛み締めるなんてこともなく、淡々とやると思うんですけど、まあちょっとそういう感じもね、自分の中で感じつつ続けてます。このルーティーンをしている目的は、その自分を整えるためですよね。日々を整えるのと、あとまあ、でね、このルーティーンで大事だなって思うのは、しんどい時やらなくなるんですよ。これなんかそのさっきの続けるっていうことと大事っていうか繋がってそうなんですけど、なんかね、調子いい時は、よし、これしよう、あれしようとかね、こんなワークしてみようとかね、ちょっと散歩行こうとか、なんかこう、身軽にね、いろいろやりたなるんですけど、調子悪い時とか、忙しい時とかってサボりたくなるんですよね。もうそんなんやってられへんとか、お無理とか、今日は嫌とか、なるんですけど、そういう自分の感情とか環境に左右されてると、自分もやっぱり、でもこれ言いながらそう思ってきた。ありがとうございます。ありがとうございますというか、いや、そうですね。だからそういう自分の気分とか環境に左右されて、自分がこれやろう、朝はこうしようとかね、ストレッチしようとかね、筋トレしようとか、あるじゃないですか。皆さんも決めてることあると思うんですよ。で、それを、気分とか環境で、やる、やらないを毎日決めてるのが、まず、もうそもそもストレスですし、毎日だって決めなあかんもん。やるかやらへんか。今日やろうかな、やらんとこかな、しんどいな、みたいなのやらないといけないじゃないですか。もうそれしんどいし、で、それでやったとても、しんどって思いながらやるし、やらんかったとて、今日やらんかった、みたいな、なんか、罰、みたいな、ね、気持ちになったりもするじゃないですか。だからそんなん関係なく、自分がどんな気分だろうが、どんな状況だろうが、淡々とやりますよって、まあ、歯磨きみたいにね、歯磨きも別に、まあ、今日は歯磨きやめとこうか、みたいな日があるかもしれないですけど、まあ、でも、磨きたいというか、もう磨きたいから磨いてるし、当たり前のように磨いてますよね。今日は気分乗らんから磨かんとことかあんまないじゃないですか、きっと。で、それって、まあ、例えば、なんやろな、筋トレにしましょうか。筋トレするぞとかね、ダイエットするぞとかね、決めてる人いると思うんですけど、それで毎日走ろうとかね、筋トレしようとか思ってるけど、やっぱやらんとこうとかね、やめとこうとか、今日はやろうとか。その気分とか環境で左右されてるのって、まあ、きっと筋トレだけじゃないですよね。筋トレ、まあ大変なことですよ。人によっては。嫌なことやからこそ頑張ろうって決めたことやと思うんですけど、それがなかなか続かなかったり、気分に左右されて負けてしまったりとかね、するっていうことは、筋トレ以外でもこれやらなあかんとか、ここ踏ん張り時やっていう時に自分の気持ちとか環境、が理由になってできなくなるっていうね、ことにつながっていくと思うので、やっぱりこの決めたこととかを気分とか状況とかに左右されずやり続けられるっていうのは一つこう自分が生きたいね、生き方をしていく上ではなんか大事やなっていうのを話しながらすごい感じました、今。それでありがとうございますって言ったんですけど。ちょっと。僕自身がなんか自分の気持ちの整理のために喋ってるみたいな感じで独り言のようだったかもしれないですけど、いやー、なんかこのルーティンっていうのはね、別にあってもなくてもいいんですよ。あってもなくてもいいんですけど、まあこの決めたことをね、やり続けているというのはすごく自分への自信にもね、つながるよなーっていうのをね、感じますよね。で、 実際僕がどんなことを最近やってるかっていうのを説明すると、朝と夜のルーティーンっていうのをちょっと決めてます。で、朝なんですけど、まず起きたら歯を磨きますね。歯磨きの話ちょこちょこ出てましたけど、歯を磨く。まず歯磨いてみる。で、ぬるいね、お湯、おさゆを、飲みます。水分補給大事。で、そのついでにね、ついでというか、猫のね、タソのお水も冷たくなってるんでね、冬場とかやったら。冷たくなってるんで、そこにお湯ちょっと注いでぬるくしてあげてね、飲ましたりとかね、飲んでくれなかったりもするんですけど、そんなこともやってます。だ、歯磨いて水飲んで。で、神棚がね、家にあるので、まあ、YouTube とかね、見てくれてる方やったら、あとは、昨年ね、古事記のね、解説の放送もしましたけど、日本の神様、ちょっとね、好きになりまして、神棚家にあるんですよ。伊勢神宮でね、授かった天照大御神のね、お札があったりだとか、あとは夫婦円満のね、やつがあったりとか、ちょっとこういろいろ神社行った時にね、ご神父をね、こう、頂戴して、そこに飾ってるんですけど、そんな神棚にね、手を合わして、で、ほおぽのぽのをしてますね。ほおぽのぽのっていうと、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛していますって、こう、四つの言葉を、唱えるだけで OK っていう、なんかハワイ発祥のね、こう自分を整えるワーク。ワークって言ったらちょっとあれですけど、まあ祈りの言葉ですね。ほおぽのぽのって検索したら出てくると思います。それを、まあ、ちょっと唱えてみてます。これがどう自分に役立ってるかはわからん。わからんけどやってる。わからんけどとりあえずありがとう、ごめんなさい、許してください、してますっていうのをちょっとこう、心で唱えたり、ちょっとつぶやいたりしながら神棚に手合わせて、今日もよろしくお願いしますっていう気持ちとともにスタートしますね。で、あとは、心理学のね、学校の方でいろいろワークなどをね、伝授されたので、その自分を整えたりするためのね、ワークっていうのを短時間ではあるんですけど、ちょいちょいちょいっとこう、やり、そしてストレッチしますね。ストレッチも、これもね、習慣になかなかならなかったんですけど、めんどくさいんで、ストレッチ。ただ、もう立ちながらで OK。座って、なんか一生懸命足伸ばしたりとかせんでよくて、立ちながらで OK で、1V10 秒っていう。だから10、だからその、何？体側を伸ばしましょう。10秒、10秒。で、股関節のストレッチ10秒とか、ほんまもう、1V10 秒ずつのやつをちょろちょろってやって、全体でも1分2分とか、1分ってことはないか、2分ぐらいのストレッチをやるようにしてから続けられるようになりました。いや、よくを言うとね、多分15分ぐらいね、ストレッチしましょうとかヨガしましょうとかね、の方がそら体はよく伸びるんかもしんないですけど、それを自分に貸すともうしんどと思って、ストレッチはしたい。でも長くやんのはめんどい。で、床で座ったりすんのもめんどい。だからもう立ちながら10秒っていう。ストレッチにしたら続けられてます。ほんでね、これ今最近挑戦中なんですけど、瞑想ですね。瞑想もね、これもう大事やなーっていうのは分かりながら、なかなかこう家でできないんですよね。瞑想自体もちょっとハードル、まあ未だに高いっていうのもあるけど、その環境、その自分、静かなところでやりたいんで、静かなところ行きたいんですけど、この時期って他の部屋寒いんで、寒い部屋温めてやろうかとかね、なんかその、環境作りが面倒なんですよ。もう、とにかく面倒。ルーティンって面倒ですね。ぶっちゃけね。その面倒をどうできるようにするかっていう工夫が大事なんですけど、ストレッチで言うと、さっきのその10秒ワンセット、1V10 秒で立ちながら OK でしたら続けられました。で、瞑想は最近ちょっとどういう風にやってるかっていうと、これも朝取り入れるようにしました。まず朝の方がこうルーティンしやすいんですよね。夜とか日中とかだとなんかいろんな予定あったりとか、それこそ気分でこう負けてしまいがちになるんで、朝に取り組むようにして、で、朝も やっぱ瞑想ね、しっかりやられてたら大変なんですけど、まあ、これはユミにもね、教えてもらったことなんですけど、松竹梅形式でね、ルーティンしていくと。決めたことを続けていく。で、松竹梅って何かっていうと、だからまあ一番リッチな松ですよね。松コース、竹コース、梅コースっていう三つのコースを用意して、どれかやったら達成にするという。で、瞑想で言うと、僕は松コースは12分瞑想にしてます。12分間、ゆったりね、目を、まあ、つぶったりとかね、して、瞑想する。これ、松、一番高級なコースですね。高級コースで、まあ、12分なんですけど、一旦それでやってて、で、竹コースは3分瞑想です。3分ぐらい、自分の呼吸とかね、意識して、自分を観察していく時間にすると。で、梅コースは深呼吸3回です。ゆったり深呼吸3回して、まあ、瞑想というか、呼吸法というか、呼吸瞑想というかね、いう形で、瞑想。で、この、松竹梅、どれか達成したら OK にしてるんで、ああ、もう今日時間ないという時は深呼吸3回で OK ですし、やりたないとか、もう出かけやなあかんという時も、こう、出かけてからね、深呼吸3回ぐらいだったらできるじゃないですか。だからまあ、なんとかできるように、毎回12分でやらなあかんとかね、この形でやらないとダメですよってしたら、それやんのしんどーってなったりもするし、で、できなかったってなったらなんか、いや、毎日継続するのが一つのこう、自分を整えるね、なんていうの、ポイントになってたりもするので、僕の場合ね。で、それでもやり続けられたっていうのを達成するために、松竹梅でしてて。で、瞑想終わったらジョギングに行きますね。で、このジョギングっていうか、まあ、ほんま、ランニングとか言ってたんですけど、走るのも大事やなーって。さっきの交感神経、副交感神経の話で言うと、瞑想とか副交感神経ですよね。そのゆったりの方じゃないですか。ストレッチとかもそうかもしれないですね。でも、その高ぶる方、交感神経優位っていうのも大事で、僕自身やっぱ意識しないと運動の、なんていうかな、その習慣、運動したり、行き上がったりっていうタイミングってなかなか自分で作らないとないんで、でもこう、自分を整えるためにアクセルとブレーキ、両方バランスが大事で、やっぱ副交感神経だけじゃなくて交感神経のジョギングも大事やな。で、やっぱね、それもね、日中走ろうとか夜走ろうってしてると、もう走らなくなるんですよね。負けちゃう。自分の気持ちとか、予定があるとか何なのかんだのに負けちゃうんで、これも朝入れるようにしました。朝やと、そんなにね、パワー出ないし、もう、なんなら朝ごはんも食べる前なんで、そんなにパワー出ないんですけど、とにかく外出て走るっていうことは達成できるんで、もうそれ重視にして、朝ごはん前に走るようにしました。で、すると、めっちゃ続いてます。めっちゃ続いてる。びっくりするぐらい、毎日続いてますね。で、これも松竹梅の3つのコースをご用意させていただきまして、松コースが15分ジョギングですね。で、竹コースが5分ジョギングで、梅コースは公園一周散歩。もう散歩、ジョギングですらない気はするんですけど、散歩にしてます。だいたいね、15分ジョギングするんですけど、ほんまに時間ないなっていう時とか、時間ない。まあ、ちょっとこうコースのね、ラインナップを変更させていただくこともあるかもしれないですけど、まあ、今のところ15分、5分で公園一周、なんか雨降ってる日とかね、なんならもう熱出してますみたいな日でも公園一周ぐらいやったらなんとかできそうですよね。そんな日ぐらいは休んでもいいと思うんですけど、まあ、どんな状況であれ環境であれこう達成できる、出先であっても公園一周とか、そのホテルね、どっか泊まってたとしてもホテルのね、周りちょっと一周ブラッと散歩するぐらいだったらできますよね。だ、そんな感じで、ジョギングして、で帰ってきたら、シャワー浴びたいとき浴びて、で朝ごはんですね、ようやく。で、これで終了っていうルーティーンで、ここ1ヶ月近くはちょっとラインナップ入れ替えたりはしてるんですけど、やってます。歯磨いて、左右飲んで、神棚にほおぽろぽろして、その心理学のワークやって、ストレッチして、瞑想して、ジョギングして、シャワー浴びて朝ごはん。 結構ね、いっぱいあるんで、もうなんだかんだ起きてからね、さあ活動開始ってなるのに1時間ぐらいかかるんですけど、普通に。まあまあでもこのね、やり方、松竹梅の3つのコースをご用意させていただいたことと、あと、まあその、やるんだってちゃんと決めること。そして、やりやすい形で。で、朝にね、嫌なやつほど朝に、組み込むっていうので、なんとか続いてます。で、あとは筋トレをね、日中。これはまあ日中になるんですけど、筋トレもやりますね。で、筋トレも、もう松竹梅の3つのコースで、毎日するにしました。なんか今までね、週3日やるとか、でやってたんですけど、週3日ってね、覚えてられないんですよね。なんか、今日な何曜日やっけとか、なんか前何やったっけとかなってくるんで、もう毎日にしました。で、毎日にする代わりに、時間を減らす。もう、一部位やったら OK。だし、竹コースやったらあのヒートっていうね、あの5分間で発散しましょうみたいなトレーニングやったら OK。で、梅コースはね、あのスクワット10回。終わりっていう。もうどんだけ忙しくても出先あってもスクワット10回ぐらいやったらどっかでできますよね。だからもう最悪梅コースで OK なんで毎日筋トレするっていうのをやって、とにかく毎日継続っていうところを重きを置いてルーティーンを組んでるんですよね。で、夜は夜でいろいろあるんですけど、最近ちょっと、あ、これちゃんとやらなあかんな。その夜はお風呂でちょっと呼吸意識して過ごしてみるっていう時間を追いつかりながら撮ってみるっていうのをやってますね。深呼吸してみたりとかね、呼吸数えてみたりとかして、お風呂でゆったり過ごす。で、お風呂から上がったら、あ、ストレッチですね。僕ね、やっぱちょっともも裏とかめっちゃ硬いんで、このちょっともうちょい柔らかいならへんもんか、みたいな。日常生活になんか支障きたしてるわけでもないんですけど、でも僕正座ができないんですよ。痛い。正座のどこが痛いかっていうと、足首が、これまっすぐ伸びますよね、正座座ったら。で、それが痛いんですよね。だから硬いんですよ、その足首あたりが。で、足首が硬いってことは、ね、筋肉っていっぱい繋がってるから、もう多分足いろんなとこ硬いと思うんですけど、うん、それなんか正座、硬くてできひんな、みたいなのがちょっと気になって。で、前からね、そんな感じ、もう体硬いから、もうちょっとなんかしなやかに動かしたいな、みたいなのもあるんで、まあこれも、もうギリギリストレッチ。もうこれだけやるって決めてやってたり。あとは、自分を整えるね、ちょっとワークをやったりして。で、最近ね、これ取り組み始めたんですけど、ジャーナリングですね。で、ジャーナリングなんですけど、簡単なやつで、感謝を書くやつ。感謝日記とかね、言い方したりもしますけど、今日あった、こうありがたいこと、感謝したいことっていうのを3つとか、まあ3つでも4つでも5つでもいいんですけど、まあ3つ、書くっていうのを日記アプリにやるようにしてます。ほんまにもう今日これが、感謝、ここでよかった、嬉しかったみたいな、もう一言二言ぐらいを3つ書くっていう。で、これもね、よくジャーナリングとか日記法のね、本とかやり方とか見るとね、ノートに書きましょうとかってよく書いてるんですよ。いや、わかるよ。ノートとか紙にね、書けたらいいと思うんですけど、でもね、ノートに書くって決めちゃうと、めんどくさい日があるんですよ。とか、出かけてる日とか。いつもノート持ち歩くの嫌やし、うん。その、ノートにね、書いた方がデジタル機器よりもね、いろいろ脳科学的にもね、いいとか言われたりするのは、重々承知ではございますが、でも、スマホでやらせてくださいと思って、僕はスマホにしました。なんか、ノートでやらない意味ないかなとかね、ちょっと思ったりもしたんですけど、もうそういうのは手放して、自分がいかに続けられるかを大事に、もうスマホで OK、スマホの日記アプリに、書くっていう。のをやると、すごいやりやすいですね。うん。で、しかも、ノートに書いてもいいなと思ってて、ノートに書ける日は、ノートに書いて、それを写真撮って、その日記アプリに登録して、OK っていう風にもしてます。なんか手書きで今日書こうかみたいな日は別に手書きで書いたらいいじゃないですか。でも、スマホでパパッと書きたいよっていう時はスマホでも書けるしっていうね。スマホ OK ってハードル下げたら、 結構いい感じ。あとまあなんかいっぱい書かなって線でも、もう今日の感謝、ありがたいことを3つだけ書くっていうすごいハードルを下げて、続けてます。で、これ結構ね、大事な習慣で、こう、やっぱ人間って何やろ、こう、いろんなことね、日々考えてるんですけど、まず文字にね、こう起こして、外に出してあげる、自分の頭の中から出してあげるっていうのは大事ですよね。自分でもこう、認識できますしね、文字という形でもね、自分の考えとかがね。で、感謝をね、感謝でもいいし、あと自分褒めとかもね、いいとか言いますよね。自分が今日、褒めてあげたいこと、自分に褒めてあげたいことを今日3つ書くとかね。なんかいろんな似たような方法はいろいろあって、なんか好きな形でやったらいいんじゃないかなって思うんですけど、僕は一旦感謝でね、やってます。まあどっちもやってもいいかもしれないしね。感謝で今日、誰々さんがこんなことしてくれて感謝ですとか、今日自分がこうやって生きていられることに感謝ですとか、まあ自分を褒めるんやったら、今日こうこれこれこれして偉いとかね。すごいよく頑張ったとか言って自分に対して褒める言葉をね言ってあげるとか。で、大事なのはこれをちゃんと味わうことですよね。習慣が続いちゃうとね、まあ歯磨きみたいに当たり前に書いてもいいんですけど、やっぱその書いた感謝とか、褒めるとかいう気持ちをねちゃんと感じて浸ってあげるというか、感謝、今日ね誰々さんありがとうって書いたんやったら、誰々さんありがとうってなんかタスクのようにね、こう、わーって、はい、やったから終わり、みたいな。だけじゃなくて、あ、ほんまにありがたいなーって、感じながら、書いたりとか、書いてから、読み返して感じるっていう。ちゃんとその、感謝とかの感情をこう、味わったり、浸ることが、大事で。その日記を書いてること自体も OK なんですけど、その感謝っていうその心のね、あり方でいられることが大事なので、その気持ちを味わうっていうね、ところ。まあだから、そのノートに書くもね、最高なんですけど、まあその書き方にとらわれるんじゃなくて、ちゃんと自分がね、感謝っていうところで今日一日振り返って、それを文字に外に出して、ちゃんとそうやなって味わうことがね、大事なので。で、僕は続けやすいスマホを OK の形で、やったりしてます。で、これね、もうこういうのもそうなんですけど、これ、調子悪い時ほどやりたないんですよ、こんなこと。めんどくさいし、いや、もう感謝とかない、みたいな。今日誰にも感謝ない、みたいな風に、やだってなっちゃうんですけど、まあそんな時ほど、まあ別にね、やだって言って、やだで痛いですっていう日があってもいいですよ。それを選んでやってたらいいんですけど、ね、やだってなってしんどい状態が続いてるだとしんどいじゃないですか。ね。でも、ほんまはそう痛くないよって、ご機嫌で痛いし、幸せで痛いよっていうことであれば、しんどい時こそこういうルーティーンとか習慣を続けられることって大事ですよね。しんどい時にね、なんかジョギングしようかとかね、筋トレしようかとかね、なんか呼吸しようかとか瞑想しようかとかならないんですよね。そういう時ほど大事やのに、そういう時ほどやりたなくなって、調子いい時はやってみようかとかね、なんかなるんですよね。不思議なもんで。これ僕だけかな。でもそうなんですよ。まあだからこそ、その日頃からね、ルーティンとして毎日当たり前のようにやっておくと。で、なると、忙しい時でも調子悪い時でも当たり前やからやる。で、やり続けるから自信にもなるし、その感謝とか呼吸とか自分を整えるっていうのがもちろん自然にねできていくしっていう、まあそれは大事やなーって、なんかもう一周回ってね、僕もなんかいろいろやったりしましたけど、なんか改めてこういう基本的なというか自分で決めたこの習慣をね守って、少しでも自分なりにこうね整えてるっていうこの日々が大事やなーって、なんか改めてね今年入っていろいろやってみて感じました。はい、というわけで、レターにねお答えする形ではあったんですが、まあ大体僕自身のね話が多かったですが、あ、まあそうね、匿名希望さんも自律神経を整えるのにいいとされる長風呂避けてます。他にも習慣化しやすい整え方などあればご教示いただきたいですということだったんですけど、まあ僕自身がねこんなことやってますよっていうのもお話ししたので、もしやってみようかなと思うことがあれば取り入れていただければと思います。まあやっぱね、なんか もう散歩とか、まあ、ジョギングもそうなんですけど、太陽の光浴びるとか、そういう、ね、よく言われることではあるんですけど、そういうのってやっぱ大事やなって思います。それをいかに習慣としてね、毎日、毎日じゃなくてもいいかもしれないですけど、まあでも習慣としてね、やれるか。で、調子悪い時ほどね、やれるかっていうね。うん。なんかそこかなって思いました。どうですかね。なんかやってみたいなっていうことがあれば、取り入れてみていただければ嬉しいです。あとはまあこれなんなんとかいうのがあれば、質問いただければね、お答えしたいと思いますし、まあ僕自身ね、なんかこうかなかなっていろいろ試しながらやってるので、まだね、どんどん変わっていくと思います。ので、引き続きね、自分を整えるっていうところでも、何かしら発信できればと思います。ありがとうございます。はい、というわけで最後レター、メッセージをね、ご紹介して終わりたいと思います。なべともネーム、チャワさん。ギフト付きでね、ありがとうございます。婚活 Vlog 拝見しました。あ、先日ね、ちょっと投稿の方でね、しれっとご紹介させていただいた。婚活 Vlog なんですけども、カウンセリング中のユミさんの横顔が優しげで素敵で、あなたをしっかり見守ってます姉さんカウンセラーでした。ご威力なくすいません。既婚者ですが、実際に2人のカウンセリングを受けてみたら、問題関係なく話すこと自体で満足しそう笑い。奈良でイベントしていらっしゃいますが、早めに告知してくださると嬉しいなって県外民の要望です。婚活事業を始められ本腰入れたい時期でもあると思いますが、お体にお気をつけください。応援しています。はい、ありがとうございます。もう、なんなら問題関係なく話すこと自体で満足しそうって、めちゃくちゃ素敵な時間ですよね。なんかもう問題解決とか、問題解決とかじゃないなっていう気もやっぱ改めてしてるんですよね、最近。特にその結婚相談所のサポートでカウンセリングさせてもらって お話聞かせてもらったりすると、なんかもう、なんかこれをどうにかしないととか、なんかこれをうんぬんとかじゃなくて、もう大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫みたいな、いいじゃないですかって、なんていうのも全肯定っていうか、なんかこの言い方するとちょっと語弊あるかな。でもなんかほんまに僕らはもう大丈夫大丈夫って言って、もう励ますことしか逆に言うとできないかもしんないし、あ、もちろんね、具体的なアドバイスとか進め方とかありますよ、あるんですけど、だ結局だってね、その人の人生やし、その人がどうしたいかやし、でその中でなつまずくことはあるんですよ。なんかうまいこといかへんなとか、わちょっと不安になってきたとかね、あるんですけど、もう大丈夫なんですよ。全然大丈夫。今朝もね、お見合い控えていらっしゃった会員さんがいて、で、ちょっとなんかお見合いとかデートとか、気乗りしないんですっていう相談があって、で、メッセージね、いただいたんですよ。で、もう、ああ、そうかそうかって思って、いや、そうよなと思って、そんな気乗り、逆に気乗りする人いんの、いや、いると思うんですけど、まあ、この方特に、そんなデート行ってきますみたいな、今日も楽しいですみたいな感じ、で、婚活、だって無理やんと思って。この方特に、その、なんていうの？その初対面の人と会ってとか、デート重ねて関係作ってって、で、そんなこう、得意ですとか好きですっていう方ではそもそもないんで、そんななんかお見合いとかデートとか気乗りせえへんの当たり前やと思うし、うん。で、まあそういうね、ちょっと嫌なことに向き合ってるからこそ、今までの婚活と違いを作ってね、頑張ってるわけじゃないですか。だからむしろめちゃ頑張ってますねって思って、まあ、それもお伝えしてね。もうこうやってまず悩んでること自体が頑張ってるからこそやと思うし、気が向かないことに悩んでるって本当はなんかこう気が向いて楽しんで、今日も行ってきますって行きたいけど行けてない。だから悩みが起きてるんですけど、そこにね、悩んでる時点で本気やなって思うし、もう全然そんなんもう気向いてなくていいですよ。むしろ気が向かないまま行ってください。それで OK ですから言うて。で、気が向かないけど頑張って行った自分偉いなって、それこそ自分よしよしね、褒めてあげてしてくださいねって。っていうのと、まあ、この方ね、結構お相手に気使われるね、優しい方でもあるので、きっとなんかこんなね、気乗りしてない、ああ今日もお見合いか、大丈夫かな、嫌やなって、気乗りせえへんなって思ってる自分が 行くのがお相手にとって失礼じゃないかっていうのもすごく感じてそうに思って、もう それもね大丈夫ですよって、そういうことをね感じてる時点で誠実やなーってね感じましたよって、大丈夫です、いってらっしゃいって送り届けたんですけど、あ、もう相談してよかったです言うて、気持ち楽になりましたって言ってもらったんですけど、まあそうなんですよね。結局なんか大丈夫やなーって思うし、大丈夫を信じる、うん、なんか大丈夫を信じてる感じかな。まあそれのねエネルギーで関わりたいなーって思うし、そうやってほんまに大丈夫って思って大丈夫って言ってもらったらめっちゃ大丈夫な気してくるじゃないですか。僕自身もあるんですけど、なんかいろいろ悩んでたりとか、あーなんかもうしんどいなとか辛いなとかね思ってる時に、それに寄り添ってくれるのも嬉しいし、もちろん嬉しいし、なんかこう問題というか課題を解決するためにいろいろ聞いてくれたりするのも嬉しいけど、ほんまに大丈夫やでっていう、なんかその適当にあしらうんじゃなくて、ほんまに大丈夫やでって思いで大丈夫やって言ってもらえるのって、それはそれですごい勇気もらえたりするんですよね。ああまあもうほんな大丈夫かみたいなこの人が言ってるんやったらとかね、なんかそんなことも感じて、ちょっと何の話か分かんなくなったんですけど、うん、まあでもその問題関係なく話すこと自体満足しそうまあこれちょっとまた別の話かもしれないですけど、なんかねそんなこのねレターを読ませてもらって、なんかそんなことも感じて、会員さんとか関わる人とかの大丈夫、未来のね理想の未来を信じて大丈夫って言ってあげる、そんなカウンセラーでもいたいなっていうのをね、あの最近もいろいろ感じました。はい、レターありがとうございます。はい、というわけで、今回の放送以上で、最後までねお聞きいただきありがとうございました。レター、お便り引き続き募集しておりますので、ご相談だったり、こんな話してくださいっていうリクエスト、あとはご質問なんかもね、気軽にお寄せください。放送の説明欄の URL からレター送っていただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。